ネマのすすめ。毎週私松崎博之が選んだ映画を紹介していますキネマのすすめ。今日紹介するのは、今週末から開催の三浦純祭りについて、天草の映画館本土第一映劇代表の柿久和典さんにお話を伺います。さあ今日は電話がつながっています。柿久さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ柿久さん、本土第一映劇の、代表をされてらっしゃるということですけれども、まずはこの本土第一映劇についてちょっと教えていただきたいんですが、もう歴史もかなりありますよね。
そうですね、僕が始めてからはもう27年ぐらい経つんですけど、常設館、最初は上映会としてやって、平成10年に、常設館として、組合に登録して、映画館として復活したっていう形で今始めてます
ね。いうことでございまして、私もですね、残念ながら中に入ったことがないんですよ。終わってからここは大
事に来てくださいよ、ぜひ。
ねえ、なんですけれどもね、その本土第一演劇、マクさんもの唯一のこう映画館として、あるわけですけれども、その本土第一演劇が今度、三浦純祭りを開催するということで。
そうなんですよ、
これ詳しく中身を教えていただけますか。
そうですね、三浦純さんの大ファンの人が映画館の常連さんに一人女性なんですけどいて、もうずっとこう三浦純さんを呼びたいってもう何年も前から言われてたんですけど、でたまたまっていうか天草の天草ローネっていう町が開催してるイベントがあるんですよね、でそのイベントとこうコラボっていう形で三浦純さんを呼ぼうっていうことになったんですよ。もちろんその第一劇の力だけでは読めないんですけど、そういう、協力のもと映画館のことももうちょっとこう普段来ない人にも知ってほしいっていうそういう気持ちとこう三浦純っていうのがリンクして、じゃあ、面白い企画だからやってみよう、じゃあ、少し予算的なものも含めて協力しますから呼びましょう、なんか面白いイベントしましょうってことで急遽決まったんですよ。
なるほどですね。三浦純さんと言いますとね、もう何でも屋さんというか、もうサブカルチャーの帝王と言いますかね。
そうなんですよね。
もう絵も描くし音楽もやるし、小説家とかもされてますし、マイブームという言葉を作ったり、ゆるキャラという言葉を作ったり もういろんなことをされてる方ですけど、実は映画の原作なんかもいろいろやってらっしゃって。
そうなんですよね。
その辺 の関わりというのもたくさんある方なんですよね。
そうなんですよね。で今回上映するアイディア&チキーと色彩ゼネレーションは三浦純さんの原作の映画で、監督が田口智朗って俳優さんなんです
けど、
これは面白いんですよ。もう名作ですよ。ちょっと青春映画ですけど、バカな高校生っていうか、もう高校生のやんちゃな高校生、本当に80年代のまたこうなんていうかな、フォークとかギターが好きで、女の子が大好きでっていう、その青春群像っていうのも面白くおかしく、笑いと涙って、ほぼ笑いなんですけどね。で三浦純の頭の中をこう見られるようなそういう映画にはなってます。
面白そうですよね、これもね、それから他にもありますね。
そうマタンゴっていう映画があるんですよ。
マタンゴ、
ブライエイジが特撮やってるんですけど、これはちょっと有名な、カルトの映画なんですけど、キノコ人間の話なんですけど、もうある島に漂着した、男女が、島にもう食べるものも何もなくて、ただキノコが生えてて、そのキノコしか食べるものがないんですよ、魚も取れなくて、でもそのキノコを食べたら実はとんでもないことが起こるっていう。もうご存知の方はもう知ってると思いますけどね。でマタンゴという、マタンゴ人間になるんですけど、そのマタンゴ人間のですね、ちょっと声がですね、バルタン星人とかケムル人の444という声なんで、そういうのがちょっと聞きどころ見どころでもあるんですけど。
ほー、いやこれも名作ですよね。
そう、僕は大好きなんですけど
ね、これも映画館で見れちゃう。
そうですね、うちで2度目なんですけど、 実はですね、ちょっとこれ三浦淳さんからこれリクエスト作品だったんですよ、
はい、
で三浦淳さんはこの原作部の2本以外にも、この中からなんか1本選んでほしいって言われたのがマタンゴが入ってて、
うん、
他にもフランキンシュタイン対地底怪獣とか、
はいはい、
サンダ対ガイラ、
わ、
あと地獄っていう映画、あと天の戦慄、これご存じないでしょうね、新東方の天の戦慄、あと鬼畜っていう野村義太郎の、
はい、
この中から1本選べってことでマタンゴに来ましたんですよね。
あ、なるほどですね、やっぱり三浦淳さんはもう映画も詳しいんでしょうね。
ものすごい詳しいですね、もうどんな分野にも詳しいです、うん、映画は特にこうもう分野ってもうマクロリンウェスタンからこうロマンポルノから怪獣映画から何でも知ってる人なんで、だからどんな話が聞けるのかちょっと楽しみではあるんですけど ね、
そのだから映画の上映はもちろんなんですけれども、そのトークショーがありましてね、
そうなんですよね、もう実は前で券は全部売り切れちゃって、 あとはもう当日券だけにはなるんですけど、
うん、
2日の夜7時半からトークショーがあるんですよね。
ねえ、
まあ、第一劇でのここでコラボが完成するという、
まあこれは楽しみにされてる方は当日券だけですか。
そうなんですよ、申し訳ないんですけど、もうついこの間マリキンが全部売り切れて、
うん、
あとは当日券があと何十枚出そうかっていう、まあ、20枚とか30枚とかそれぐらいだと思うんですけど、もう当日早めに来ていただければ、ゲットできる可能性ありますので、ぜひ
何時頃行きましょう。
ですね、10時半からですね一応、当日券販売と、整理券も発行しようという予定です。ちょっとまだ詳しくは決まってないんですけど、まあ、それぐらいだと思いますので、金曜日ほどぐらいにはだいたい決まってるので、
はい、
もしよろしければ映画館の方に電話いただければと思います。
じゃあ金曜日ぐらいにどうするかって決まると、
はい、
そうですね、いうことでね、
はい、その時に発表できると思います。
ねえ、これはめったにないことですから、私もじゃあ金曜日に電話します。
あ、そうですね、本当に来てくれます。
金曜日電話したいと思います。
いや、ぜひぜひ、いや、本当に映画館も含めてですね、ちょっとうちみたいなもうレトロな映画館はもうなかなかないので、
うんうん、
でもう、まあ、全国で映画館っていうのはどんどんなくなっていってるんですよね、でシネコンとか、まあ、大きな綺麗な劇場残ってるんですけど、昭和っぽいっていうか、もう昔ながらの映画館というかどんどん閉館していってるんですよ。
うん、
でご存知かもしれませんけど、そうですもんね、もうフィルムっていうのがなくなってきてるので、今日はフィルムメインの映画館なので。
そうなんですよね、
そうなんです。
もう今全部デジタルになっちゃいましたけど、第一劇はフィルムなんですよね。
そうです、基本フィルムなんで、うんうん、だからマタンゴとか色速とかこのアイディア&シティは、
うん、
デジタルでは見れないんですよ。デジタル寝込んで見れるんで、またもなんかフィルムしかないので、
うんうんうん、
まさにうちでしか見れないと僕は思うんですけどね。
そうなんですよ、だからね、本当に価値のある上映会になりますね。
そう言っていただければありがたいんですけどね。
これまあそういったまあフィルムへのねこだわりといいますか、まあ今ねこうずっとこう天草でこれをこう大事劇やってらしてですよ、どういう映画館に作っていきたいななんていうこう目標とかあるんですか。
いや、もう実はフィルムにこだわるっていうか、フィルムしかできないんですよ。要するにデジタル化するにはものすごい予算がかかりますし、でうちのこの箱の中で小屋の中でできるのはもうフィルムしかできないので、じゃあ、フィルムでどこまでできるんだろうと、デコードと CG っていう関係から言っても、CD がもうメインでもうレコードっていうのはなくなってないんですよね。でそれもアナログっていうのはやっぱ僕はあっていいと思うんですよ、
うん、
で映画もそのデジタルがあって当たり前であって、でもフィルム、そのアナログ100年以上の歴史のあるフィルムっていうのがなくなるのはどうかなと思うんですよね。だからなんとかこのフィルムをかけられる劇場がないと、こういったマタンゴみたいな映画も上映できないし、もうこの形でどこまでいけるか、やれるところまでやってみようかなと今思ってますけど
ね。でもあのそれを見に本土にっていう方が増えてくるといいですよね。
そうですね、でこれをきっかけに天草にこの映画を見るために来ましたと、
うん、
今まで一度も熊本市内に住んでる方も天草に来られたことがない方がいて、
うん、
である映画をね、まあ、去年もいろいろ映画やってるんですけど、旧作をやった時にもこれを見るために初めて映画館に天草に来ました、
うん、
もうこの映画をかけてなかったら 多分一生天草に来なかったと思いますって言われた時、すごく嬉しくてですね、あ、じゃあ天草に来るきっかけを作ったんだって、映画の力ってやっぱすごいななんて思った瞬間でしたね。
うん、柿下さんもね、映画お好きで、はい、ね、あの俳優さんたちともいろんな方にお会いになってると伺いましたけれども、ね、お好きな俳優さんって誰ですか？
いや、実はあの高倉健さんと千葉真一さんが好きで。
ああ、高倉健さん、千葉真一、はい、
まあ、高倉健さんはもう映画界の頂点に立ってきたと僕は思うんですけど、うん、まあ、日本映画界の、でこの方が、健さんが天草に、映画祭で来られたんですよね。で平成13年だったんですけど、でもうこれは本当に夢のような出来事 で多分普通に生きてたら一生会えない人だと思うんですよ。
ですね、
うん、でちゃんと直接お話をしたりとか握手もして、でもうここだけの話だけど、夫がそういう話もありました。
まあ
絶対言えない話もありましたけど、それはもう夢の本当にこう映画の神様が降りてきた瞬間でしたね。でそれがきっかけっていうのはちょっと違うかもしれませんけど、それから、僕はそのケンさんと千葉さんが好きで、毎年ケンさんと千葉さんの映画必ず1本以上2本とかかけてたんですよ。でそれで、ケンさんが来た3年後ぐらいに、もう今年はちょっと千葉ちゃんの映画をいっぱいやってみようと思って4本ぐらい選んで、
はいはい、
勝手に千葉祭っていうのを作ってもう全然千葉さんが来るとかそんなんじゃなくて、千葉祭っていうのをやってしまおうと思ってチラシ作ったんですよ。
はいはい、
でそれを東京でなぜかこう千葉さんが見て、はい、突然僕のこの携帯に電話がかかって、もしもし、俳優の千葉真一と言いますけどって言って電話がかかった
んですよ。すごい、直接かかってきたんですか。
びっくりして、どこのですか、俳優のですって言っていたずら電話と思いましたよね。
思いますよ、
ね、でそれで、いや、なんか僕の映画をこうたくさんやってくれるみたいだけど、今からそこの天草にいて泊まる場所ってあるかなって言われて、ありますありますありますって言って、いっぱいありますって言って、でじゃあ行ってもいいかなって、もういいと思うっていう感じだったんですけど本当にびっくりして、で実際にもうもちろんノーギャラで来られて、もう今日あの飛行機で天草エアラインで来られたんですけど、
はい、
今日もう何でも言ってくださいと、もうトークショーでも歌でも歌います、何でもしますから、僕にできることは何でも言ってくださいって言われたんですよ。どんないい人だったんだ千葉さんって思ってね。
しかもノーギャラでしょ、自分でね勝手に来てって言うといけませんけど。
そうですよ ね,
ね
で、なんでこんな風にここまでして来ていただいたんですかって聞いたら、いや、あのケンさんが来た場所に僕が行かないわけいけない、行かないで、ケンさんがもう一番リスペクトする大好きな、もうずっと憧れの俳優だし一番尊敬する人だから、その高倉健さんが来た町に僕が行かないっていうのがおかしいよって来てくれるんですね。
まあそのなんかこう映画への思いみたいなものをちょっと感じますね、千葉さんのね。
なんか本当にこう映画人というか、まあ、うん、すごい人だなと思います。だから当日はトークショーもして、パーティーとかも参加して、みんなとこう一般の人たちとも飲み会して、最後カラオケまで行って、で朝3時半まで歌ってて、
いや
でホテルに戻って5時からも走ってたことです。
柿下さんもう本当にねもう三浦純祭りの次は千葉真一祭りでぜひお願いしたいと思いますね。
じゃあぜひ、はい、松崎さん来てくださいよ。
はい、私もぜひ行きたいと思います。ね、ということでございましてね、あっという間にお時間が来てしまいまして、柿下さんもうもっともっと話を伺いたいんですが、
はい、
また続きは次回にお願いしたいと思います。はい、もしくはですね、話の続きを聞きたいという方はですね、映画も見ていただいて、柿下さん訪ねて第一映劇にお越しいただくと、ね、いうことでいかがでしょうか。
はい、はい、それで結構です、待ちてます。
詳しくはですね、三浦純祭り第一映劇ね、検索していただくか、直接お電話をいただいてお問い合わせいただきたいと思います。
はい、はいはい、
ということで今日は本土第一映劇の代表柿下和則さんに三浦純祭りについて伺いました。はい、柿下さんどうもありがとうございました。
これこそまたお待ちしてます。
はい、ありがとうございました。失礼します。
はい、失礼いたします。
以上、キネマのすすめでした。